先ほど参拝されたイカさんがね、明日誕生日を迎えられるということで、今日までの24年間のねお礼を申されました。そして、一つ年を数えるについてはね、より、広い心を持たせていただけますようにとこう願われておりました。とても結構なことだなと思うんですね。私どももそういう思いを大切にさせていただくことによってお育てをいただかなければならないなと思うんです。昨日は金光学園の理事会が、金光学園で開かれまして、出席させてもらいましてね。でありがたいことでございますが、今時代がだんだんいろんな制度が変化してきておりますが、金光学園の幼稚園がですね、再来年から子ども園にこうなることになってまいりました。まあ、これは制度が、国の制度がいろいろ変わってきたということと、それから、幼児のね、保育園幼稚園に入りたくても入れない待機児童が増えてきたということで、まあ、そういう受け皿になろうということもあるんですね。で金光学園はその幼稚園と中学校と高校とありまして、その幼稚園もですね、人をお育てするというね、そういう大切な働きを、まあ、担っておるわけであります。で、その計画をするということね、まあ、随分前からその幼稚園がどうあったらいいかということで、まあ、審議を重ねてきたんですがね、昨日もそのことが非常に大きな議題でありました。で、まあ、公表された内容ですのでね、今日は初めてそのことについてお話をさせてもらいますがね、その話し合いをする中にね、現在この幼稚園を経営していらっしゃる方が一人幹事としているんですね。でその方は、10いくつの幼稚園をね、首都圏それから岡山に開いていらっしゃって、そして、まあ、実際にその運営をされているんです。ですからそのこの問題についての、まあ、当事者でもあるしね、プロなんですね。ですから私ははっきり言ってそういうことについてはあまり詳しく分かりません。制度がどうなっているかとかね、実際に幼稚園を運営したらどういう問題があるかということが他の人はあまり分からないんですが、その実際にそれやっていらっしゃる方がその幹事に来られましてね、もうとてもその方のそのどういうんでしょうか、説明を聞いてるとよく分かりますし、安心できますね。いろんなその例えば来年ね、その国からどれぐらいのそういう子ども園を作った場合にね、どれぐらいの助成がいただけるかというようなことも、これ新聞には公表されないそういう情報もね、その方はご存知だ。だから大変助かるんですね。それからね、まあ、理事さんは他に私以外にも何人もいらっしゃるんですが、その中のお一人はね、建設会社をやってるからね、建設会社というかその、都市設計ですね、そういうことをやっていらっしゃる方がいらっしゃいましてね。でそのいざ建物を建てるという話になった時にいろいろ問題がありますよね。まあ、皆さんがよく聞かれる検定率の問題もそうですね、それから今の耐震補強工事の問題もそうですね。そういう、もうプロの方がいらっしゃいますから、まあ、私なんかそういう詳しいことわからないんですけど、その方がいろいろ教えてくださるんですね。それから最近金光学園の事務局に入られた方、元銀行マンで支店長した方、その方がね、まあ、金光学園でお世話になったから自分もお役に立ちたいで支店長を辞めて金光学園に入ってくださいって。そうするとね、この建築するときに借り入れをするのに、ね、どういうふうにしたらいいかと、 もう銀行の手の内をご存知ですから、もうすごくあのあれなんですね、あの事情がよく分かっていらっしゃるし、それから話が進むんですね。私はあのそういう人たちの話聞いてて、そうですかそうですかってこう感心することばっかりだね、勉強させていただいてる。それで改めてね思いますが、私人間というのはね、一人で全部分かってる人はいないと思うんですね。その先ほどお話しましたように、幼稚園を経営なさっている方は幼稚園の経営についてはすごく詳しいです、ね、それから建築関係の仕事をやっている方は建築についてはむちゃくちゃ詳しいです。それから銀行を経験されている方はもう銀行についてはすごい詳しい、まあ、金利の問題からね、まあ、いろいろありますよね。で、そういう人たちが、いろんな人たちがいて全体が話が進んでいくんですね。で、その振り返りますと、私ももう評議員の時から言ったらもう20年ぐらい金光学園のご用意させてもらってるんですが、必ずしもそういうことがあるから言ってそういう人たちに役員になっていただいたわけじゃないんですね。幼稚園の問題もね、昨今のそういう待機児童の問題等もありまして、金光学園もそういう受け皿作りをね願わせていただいてこう取り組んできておりますが、再来年いよいよ子ども園としてスタートすることになったんですが、そういうそのあの世の中の変化に対応できる人材がね、金光学園のその理事会の中に整っているんですね。そういうふうに思わせていただき、ありがたいことだなと思っております。実はこれは皆さんもね一緒でして、それぞれ家庭あるいは職場にね、いろんな特徴を持った方がいらっしゃるはずです、ね、一人で全部できるという人はいないはずです、ね、ですからこのその人その人のいろんな力が寄せ合って、ね、寄り合って一つのことが整っていくんだなというふうに思わせていただいております。教祖様はある方にね、うちの子供はみんな違うから困りますという方に対してね、違うからええんじゃと、ね、指でもね全部5本の指が違うから物が持てるんじゃとこうおっしゃったんですね。確かにそうです。全部 親指みたいに太かったらやりにくいです。この時々耳がかゆくてほじったりしますけどね、これやっぱり小指があるからできる。全部違いますよね、でこれあの長さが揃ってたらこう綺麗に握れませんね。素晴らしいこれ手作りになってるね。でそういうふうに私たちの人間同士の間柄もね、今日おいでになっている皆さんもみんなそれぞれ個性が違う、また能力も違います。違うからいいんだということを改めて思いました。そしてそのそれぞれが自分の働きを発揮することによって学校なり会社なり家なりね、整っていくんだな、世の中も整っていくんだなと改めて思います。今年1年間振り返りまして、そういういろんな人たちのお世話になっていることを改めて感謝しておるようなことでございます。はい、今日も夜参りでございました。